はい、バーニング大家のアウトプット読書術、本日の一冊は一番簡単株の超入門書改訂4版、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は安常治氏、1959年福岡県生まれ、慶応義塾大学文学部卒業後出版社勤務、マネー氏への執筆など投資からビジネス、スポーツ、サブカルチャーなど幅広い分野で活躍し、株式投資歴は87年のブラックマンデー以降35年以上に及ぶ現役のライターさんでございます。株式投資を勉強しようって思った時に、まず何から勉強しようかなということで、手に取った本ではあるんですけども、一言で言います。めちゃくちゃわかりやすい、一番初心者向けじゃないかなと思いますね。オールカラーですし、こちら本当に基礎の基礎です。だからすでにもうやられてる方からしたら正直物足りないと思います。ただね、うちね、小学校3年生9歳の長男がいるんですけど、これ昨日も読んでましたね、自分のスマホとにらめっこしながら、あ、ここはこういう風な見方をするんだとか、あ、ロウソク足ってこういう風な意味合いなんだっていうのを自分なりにチェックしてましたね。あと事例として、こういう場合、ここがストップ安になってとかね、いろんなこうグラフの例がたくさん出てるんですけど、その時に遡って、あ、ここのグラフが切り取られてるわとかいうのを調べて学んでましたんで、はい、小学生でも読める、ここが売りかな。興味あるない、もちろん読める読めないあるとは思いますが、うちの長男はこれ結構読んでますね、現時点で。で、これ第4版っていう風に伝えてますけども、これ2025年の3月に改訂されてるんですよね、だからこれ一番やっぱり最新のやつをおすすめします。いろいろとここに書かれているものですね、新しく更新されてるのあるんですけど、特に新NISAが始まるよっていうことで、それの特徴についても書かれてますね、これまで2023年までだったら一般NISAは最大600万円まで、積み立てNISAは最大800万円だったのが、新NISAでは最大1800万円まで拡大されてますよ。非課税投資枠の拡大。そして2つ目のこれメリットですね、新NISAに変わったことのいいところとしては、非課税期間が無期限になった、死ぬまで非課税だよ。これまでだったら一般NISAは5年間非課税、積み立てNISAは20年間非課税だったのが拡張されてますよ。そして3つ目のメリットは、投資対象が広がった。2023年までは一般NISAか積み立てNISAかどちらか一方を選択だったのが、新NISAでは両方が運用できるようになりましたよっていうことについてもね、触れられてますね。他にもこうイデコと新NISAの上手な使い分け方法等に書かれている、これ関東のですねトピックスなんですけど、それだけでも十分読み応えがあるんじゃないかなと思います。そして内容ですね、いくつかのステップにありますが、ざっとこれ紹介させていただきましょう。まずね、1つ目、株式投資の基本とは何ぞやっていうことからですね、そこを触れていかないと株式投資の深い話には入っていけないよねということで、株式は会社の所有権の一部であって、株主は会社のオーナーの一人になるんだよという、ご存知の方からしたらですね、当たり前なんですけども、そういった基本について書かれてますね。そして投資のリターンは大きく分けて2つ、1つが値上がり益、つまりキャピタルゲインを狙っていくということと、配当金、インカムゲインを狙っていくというところですね。売却した時の利益、そして持ち続けている時の利益のこの2つに分かれますよ。そして株価は企業業績だけでなく、景気や為替や金利や、さらには投資家心理など多くの要因で動くんだよということについてもですね、触れられてます。そこから具体的に入っていきますよ。2つ目、証券口座と売買の仕組みについて。当然ですけども、株を買うには証券会社で口座の開設が必要になってきますよね。それの具体的なやり方、さらに取引方法には現物取引と信用取引があって、初心者は現物取引から始めるのが安全ですよということ、そして実際に注文してみましょうっていうこともですね、ちゃんと図解を表現しながら、これ差し値注文と成り行き注文っていうのがありますよっ ていうね、こと、まあこれはソフトバンクグループとかを事例に出しながら、もうちゃんとこのホームページのこれブラウザのね、ところをもう指示しながら、まあここで桁数注意だよ、100株単位だよと、で成り行きについては条件がなしだよって、期間は当日中か今週中か期間を指定するとかね、うん、でちゃんとここに取引パスワードを入力して、注文確認画面へ行きましょう。で、この金額で買えば、基本的には売り注文の最安値で買うことになるんだよとか、めちゃめちゃ丁寧に説明されてますね。まあ、この画面はあの SBI 証券の事例に出されたりもしてますが、いや本当にこういうもんだよぐらいのは書かれてますけど、この画面を実際にこうね、表現しながら、ここはこういう意味合いだよとかいうふうに解説されてるやつは分かりやすいですね。そして3つ目、株価チャートの見方。さっきうちの長男もって言ってましたけど、ローソク足を中心にして株価の動きのパターンを学びましょうっていうね、これも事例もたくさん書かれてます。移動平均線を使ってこの上昇トレンドだよとか、下降トレンドだよっていうのをこう把握したりとかですね、さらに出来高とかサポートライン、レジスタンスラインの概念も解説。はい、横文字ややこしいね、まだ以上部です。これ、まあ、いろんなこうワードが書かれていることのもう巻末ですね、 にはもうこの基礎知識ということで、このワードをいろいろ解説されてますよ、うん、ETF とかね、証券取引所で取引される投資信託のことだよとか、IPO 新規公開株のことだよっていうのも、これイラストちゃんと書きながらですね、紹介されているんで本当に優しい。4つ目いきます。企業分析の基礎、ファンダメンタルズ分析というものですね。はい、これはもう PER 株価収益率、そして PBR 株価純資産倍率、 ROE 自己資本利益率など、まあここがちょっと株式投資始めて最初に引っかかる部分じゃないですか。横文字ね、きっちり解説されてますから、はい、絵柄も一緒に図面で、解説されているので安心してください。そこからさらに先ですね、ファンダメンタルズ分析があればそう、テクニカル分析もありますよ。まあ、これについてもめちゃくちゃ詳しくっていうことではないですね。これを語り出したらまた一冊の本になりますからね、チャートの形とか移動平均線とかで、ゴールデンクロスがあってデッドクロスがあってっていう売買判断をやっていくんだよっていうことについて触れられているっていうことですね。業績だけでなくて成長性や市場環境も重要なんだよっていうような大きな括りでも締めくくられてますが、企業の分析の基礎についてお話をされています。そして5つ目、初心者向けの投資戦略についてですね。長期投資と短期投資の違いを理解しましょうということで、まあ、これも通して言われてますが、基本的にはその長期投資を進める内容になってますね、うん、なのでその短期売買トレーダーというよりは、本当にもう投資の考え方は長期で持つことなんだよ、複利で運用していくことなんだよっていうことを書かれているのも、子供に伝えるにはうってつけかなというふうに思いましたね、うん、初心者は配当とか優待を狙った中長期の投資が安心ですよ。さらに、持つ時には分散投資、複数の銘柄、複数の業種、そしてタイミングの分散、これがリスクを抑える基本ですよということについて触れられています。そして6つ目、投資で失敗しないための心得。この心得だけでもね、読む価値ありますね、うん、いろんなね、こう格言が書かれてますよ。一攫千金は狙わない、損切りをためらわない、情報に振り回されない、こういったことが大切ですよ、ね、さらに株式投資はギャンブルではなくて資産形成の手段の一つであると。ですので余裕資金で生活資金を削らずに行いましょうねというふうに書かれています。そして7つ目、実践のステップね、最初の方にもね、証券口座の解説方法について触れられてましたが、これも実際に寄り添って、はい、一から手順沿っていきましょうね。証券口座解説です。で、少額からまずは1銘柄買ってみましょう。で、買いましたらチャートとニュースを日常的に見る習慣をつけましょうね。そして取引を重ねながら学習を継続していきましょう。そして徐々に投資額を増やしていきましょう。本当にこのステップアップ、うん、一つずつやっていこうねを寄り添いながら解説してくださってます。はい。 ということで、まあ、これ通してですね、改訂版第4版がこれ一番おすすめなんですよね。冒頭にも言いましたが、2025年の3月に発刊されてますので、一番情報が新しいです。で、最近の相場環境、低金利から金利上昇していってるよね、インフレ環境がどうだよね、で、AI とか EV など、ね、新テーマ株にも対応している内容ですね。うん。初心者が迷いやすい点を Q&A 形式でフォローもされているということで、もう一度言います。この本は、株式投資の最初の一冊として、株の仕組みとか口座開設から銘柄選び、そして売買の基本ルールやリスク管理までを一通り学べる。そんな優しい内容になってます。ね、図解が多くて専門用語に必ず解説がついている点が、初心者に非常に、優しい構成になってますので、最初の一冊としてよかったら手に取ってみてはいかがでしょうか。お子さんと一緒に読むのもおすすめです。ということで、本日は一番簡単、株の超入門書改訂4版。こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで、明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。